皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第190回の放送です。先月は声が出なくなりまして、ラジオでも本当にお聞き苦しい声でのお届けとなりましたけれども、1ヶ月近く経って、ようやく声がだいぶ出せるようになってきました。改めて声の大切さ、そしてかけがえのなさを実感させていただくような機会となりました。声がですね、十分に出ない時っていうのは本当になんか自分自身が失われたかのようなね、感覚になったんですけれども、本当これもきっと必要な体験だったのかなというふうにも思っております。さて、あっという間に3月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。関東では雨の日が増えてきましたよね。雨も春の足音の一つだなと感じます。一雨ごとに春が近づいてくるとも言われていますよね。最近の新しい挑戦としまして、即興の朗読をする機会がありました。声が十分に出ない状況だったので、それ自体も挑戦だったんですけれども、即興ということで、とあるクローズドのイベントでその場の要素も取り入れながらストーリーを完成させて語らせていただきました。台本はもちろんなくって、イメージしながらお話にまとめていくのは難しくもあるんですけれども、とても楽しいなというふうに実感しました。そして僕の語りに合わせてピアノの即興演奏も入れていただいたんですね。幻想的で想像にあふれた時間となりました。また機会を作って取り組んでいきたいなと思っております。この番組も実はですね、この3月で丸16年を迎えることができました。さまざまな方をゲストにお迎えし、毎回新しい世界をお届けできること、そして自分自身の声でお伝えできることを本当にありがたく思っております。いつもお聞きいただいてありがとうございます。16年前はアナウンサーの方々と初めて朗読の舞台に出演したタイミングでもあったんですね。継続することの大切さを感じています。ここで自主企画公演のお知らせです。響き合う物語ストーリー19はですね、いつも開催させていただいているグレープス北参道さんで5月16日土曜日の夜に開催いたします。会場は午後6時、開演は午後6時半の予定です。テーマは宇宙を旅するチケットです。さまざまなお話を書き下ろしまして、音楽の生演奏とともにお届けいたします。今回はですね、ギター弾き語りシンガーソングライターの安奈明美さん、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの麻生優作さん、パーカッショニストの赤彩さんとともに楽しく、そして温かい時間をお届けしてまいります。ぜひ特別な夜をご一緒にお楽しみいただけますと嬉しいです。続いてはモーメントオブトゥルースのコーナーです。真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今回お送りする言葉は、自分に届けられたものを大切にするです。さまざまな場面で何かを受け取ったり与えられたりすることがあると思います。そのような時、つい他の人が受け取っているものと比べてしまうことはないでしょうか。これは子どもの頃から皆さんも経験があると思うんですけれども、そのような時にはやはりですね、これには意味があってそれが届けられたんだと考えてみると、純粋にそのありがたさを感じられるのではないでしょうか。現代は与えられること自体当たり前と思ってしまうことってあると思うんですけれども、本当は当たり前のことではなくて、ある意味奇跡だったり特別なこととして捉えられますよね。身近にあることにこそ日々ありがたみを感じながら人生を進めていきたいなと思っています。それでは CM の後はゲストを迎えするラポールのコーナーです。本日もとても素敵なゲストにお越しいただいておりますので、お楽しみに。ラポール心と言葉のハーモニー、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは占い師のシュタクサネモリさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは、シュタクサネモリです。よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます、はい、それではまず自己紹介、現在の活動についてお聞きしたいんですけれども。
はい、シュタクサネモリという名前で、はい、占い師をさせていただいておりますと、
はい、
で現在は基本的には、占いのアリーナというはい、お店の方で占いをさせていただいているのと、
はい、
あと出ていない日はですね、僕はちょっとこう普通の恋愛とかを見るのもするけれども、はい、どっちかというとこう経済とか相場を大学ではやっていたので、その延長でちょっと相場戦っていう相場を占うのをやってて、
はい、
で日がな一日中こうよく見るあのチャートの前で、
そ
う、あのどっかの会社にいるとかではなくて個人でやっております、はい、
そうなんですね。そうでしたか。占いっていろんな戦術があると思うんですけれども、はい、何をされてるんでしょうか。
実はですね、はい、オーソドックスなものとされる基本的なものは全部やってて、西洋系の、まあ、皆さんよくイメージするタロットであるとか、
はい、
西洋占星術って星占いの元ネタみたいなやつとかももちろんやりますし、
はい、
あとは東洋系ですと、うん、あの駅っていうよくそのドラマとかで、はい、竹の棒みたいなジャラジャラ振るの
がありますね。
ああいうやつであるとか、
はい、
あるいはそうだな、有名どころだと四柱推命っていう、はい、まあ、生まれた日のもので占うやつとか、
はい、
あとはちょっとマイナーだけれども、うん、鬼門遁甲っていう昔こう諸葛孔明が使ってたとされる占い、はい、あるいは陸人っていう陰陽師が使ったとされる占い、
はい、
あとは死人数っていう、これもまあ誕生日使う占いですね、まあ、これはちょっと勉強中な感じなんですけど、はい、あとは皆さん大好き、救世術、
はい、
一般には奇学っていう、あのどこどこ旅行してみたいなやつと、
ね、
そうですそうです。あとは風水、
はい、
と、人相手相、
はい、
手相はまあ皆さんご存知だと思うんですけど、人相は顔を見て占うやつです、ね、
はい、
だから手相が何々線があるからっていうのと同じように、うん、人相だと例えば鼻の形がこうだからとか、
はい、
そう、耳の形がこうだからとか、うん、眉がこうだからみたいな形で見たりとか、あとは顔色っていうのを見て、そうっていうのが形って意味ではあるんですけど、
はい、
色っていうのもこう見て、
うんうん、
でも実は線だけじゃなくて、
はい、
ここの色があのあなんかすごく暗くなってるからこうだねとか、うんうん、明るいからこうだねっていうのはあるんですけど、まあ、そんな感じの占いをしております。
いや、もう今ねこうお伝えいただいただけでもすごくたくさんの戦術占いのね種類があって、
そうですね、だからお客さんは割と何占いですかって聞いてくださるんですけど、
はい、
その時とか、
はい、
あるいはこう相談内容に合わせて、あ、これで占おうかなみたいな感じになるので、ちょっと一番困りますね。
そうですよね。その中でこれぞというか、これが一番あの得意ですよっていうものはあるんですか？
一応さっき言った駅の中の断駅、はい、判断の断に、
はい、
まあ、貿易の駅で断駅っていうんですけど、断駅という占いを一番メインでやらせていただいておりますと、
はい、
これはそのなんていうかな、うん、この日駅のこの振って出すやつを駅の毛、あの当たるも八毛、当たらぬも八毛の八毛なんですけど、
ね、
うん、この毛を出した後に 今日占ってこれが出たんだからいい悪いみたいなの見るわけですよ、
う
ん、
あなるほど。
そうだから昨日と今日で同じものが出てても、うん、昨日だったらいいけど今日だったら悪いみたいな感じで見る要素をちょっと複合させて見ていくような感じの占いになってて、はい、割とこの言い悪いっていうものをバシッと出すのにかなり向いているような占いになります。
占いによってその得て増えてというかその何がこうなんていうのかな伝えられるかって結構違いますよね。
結構違いますね。そうなの。断液はそれこそ、はい、あの言い悪いっていうものにかなり、うん特化しているよってなるので、はい、逆に情景描写がちょいと弱めではあるんですよね。
あ、そうなんですか。そう、
もちろんあの全くできないよっていうわけではないんだけれども、うん、それこそなんかタロットの方がもうちょっとこう、はい、のそういうの象徴っていうわけですけど、象徴というか章を読むみたいになるんですけど、はい、章を読むことにはこう、うん、タロットとかの方がまだ向いてるよねっていう感じ。逆にタロットは言い悪い断言するのがちょっと難しくなってくるわけですよ。だすごくなんかそこはあの使い分けというか、はい、状況に応じて使っていこうねっていうふうにはなります。
いや本当にそのねお悩みとかそのお話の内容によってねいろいろたくさんのことがねできるって素晴らしいことですよね。
いや下手の横好きでございます。
いやいやいや、まずあの占いの世界に入ったきっかけは何だったんでしょうか。
はい、これがですね、もともと私占い師なんてものは詐欺師の親戚だろみたいに思ったわけですよ。
そうだったんですね。
そうなんですよ。あんなも信じるやつはバカだろみたいな思ってて、はい、ただある時、うん、もうすごくすごくこう落ち込んでて、で何を血迷ったか、はい、そうだ占いに行こうみたいな。で当時住んでたところの近所に、はい、あの占いの館があるってなったからもうそのままの足でもう最後駆け込んでいって受けたわけですよ、
はい、
でも当時から生意気な人間だったので一人に聞いてこれって言われても信用できないから、
うん、
だから10人ぐらいその後聞きに行って、でもその中でやっぱり結構なんか、ま
あ、
タロットの人が多かったんですけど似たようなカードが出るんよねみたいになったわけですよ。
あ、
それはすごい不思議で、
はい、
でその時悩んでたことを決着した後に、うん、あれをちょっと勉強してみたら面白いかもみたいな感じで思って、で本を買ったりしたんですよね、
はい、
ただ多分そこまでだったら飽きてやめてたと思うんですよ、うん、本当になんか本買ってすぐの頃って、うん、なんか1ヶ月ぐらい読んでからもうやめてみたいな繰り返してたんで、
あ、そうだったん
ですね、あれなんですけど、はい、その後あれは2020年ですね。20年に入ってから、
はい、
まあ、あの東洋系のすごい有名な先生の講座に行かせていただいて、はい、で脳を焼かれました
衝撃だったんですね。
衝撃でしたね。もう本当にこんなにロジカルなんだみたいな。でちょうどその講座の中で、
はい、
西洋系の、まあ、実力のある先生とも出会うことができて、
ご縁ですね。
そう、この両名から、
はい、
ね、あのすごくこうビシバシ鍛えていただいて、まあ沼にこう本当にまあこの2人、まあ、両方男性なんですけど、はい、もう本当に占い業界の父親と母親だと思うぐらいには感謝していますし、もう何だったら死に水は僕が取りますみたいない
やでもそれだけすごく影響をね、
うん、本当に本当に
くださった、
うん、あの2人がいなかったら僕は絶対続けてないですね。
しかも西洋と東洋両方と本当にねこれはなかなかねないですもんね。
そう、ありがたいことにほら東洋でもこれしかできませんっていう先生もちろんたくさんいるんだけれども、もうその先生は本当にこう幅広く全部深く深く研究してますみたいな方で、あの笑い話でずっと僕はあのうちは総合格闘技だよねみたいな
もうどんなボールが来ても大丈夫な、
そうそうそう、これがだから普通にこの前駅の講座をやってるのに途中で姓名判断の話に飛びとか
またでもなかなかないですよね。そう、そのような、
そう、そんな感じでなんかこう割と幅広くやるっていうのをこう自分の特性にしていこうかなっていうふうには思っているんですけれども、
いやすごいです、素晴らしいですよね。本当に特化してる方がまあ多分占い師の方と多いと思うんですけれども、うん、いろんな、ね、戦術を持たれてる方と本当すごい可能性がね、
そう、
いますよね。さてね、その占いをこう鑑定されるときにどんなことを意識なさってますか。
はい、これがですね、まあいろいろとこう怒られることも多いかもしれませんが、
はい、
今って、うん、ある種こう占いに対するイメージとして、
はい、
心に寄り添うんだよとか、うん、あの悩んでる人の心を軽くするのが仕事だよっていうのがすごいこう主流になっちゃっているんですよ、
はい、
うん、 で中には悪い占い師もいて、要はそのすごく病んでる人をどれだけこう、なんだろうな、依存させて、まあ、時間伸ばして、時間に対してだいたい料金決まったりするので、でまあ払ってもらうかみたいな感じのがちょっとこうメインストリームになっちゃってるわけですよね。ギリギリなんだろう、クレームつかないようにしつつみたいな。でも本当にそうなのかなって思うところがあってですね、あの要は断言しないとか、なんか寄り添ってなんかこう悪いことは伝えないだとか、まあ、占いを受ける側もいいことは信じるけど悪いことは信じませんっていう人がいたりするんだけれども、でも僕は占い師って全然国家資格でも何でもないけど、系統としてはお医者さんとか弁護士さんにある種こう近いものだと思ってるわけですよね、はい、その人の悩みであったりとか問題であったりを抱えてまあ来るわけじゃないですか、その人が、はい、で例えば僕らがこう占って、はい、あの経営者の方が来て占って、でそれにこの商売大丈夫ですよって安易に言っていいかっていうと違うじゃないですか。
あ、確かにね。
そう、だからきちんとうまくいきそうだか、ちゃんと占った結果としてうまくいくならもうあのくだらないこと聞いてんじゃねえぐらいいいわけですよ、多分まあそんな心配することは何もないよみたいな逆に何か問題があるってなった時に、はい、安易に寄り添うんじゃなくて、しっかり提示していくわけですね。ここのところが悪いとかみたいなものをちゃんとこうしっかりかっきり、
はい、
むしろこういいことよりも悪いことをちゃんと提示して、でじゃあそのためにはどういう準備しなきゃいけないのとか、いいならいいで、いついつまでにでもこういうことしとかなきゃいけないよねとか、いいことよりもむしろ悪いことを、
はい、
の方が伝えるべきだろうなって思って、
本当に行動に起こせるようにってことですよね。その先をね変えていくように、
で何よりもその目の前のお客さんが今1万円払ってくれることよりも、結局その人がしっかり立ち直ってとか問題が解決して、いろんな人に話してくれる方がこっちとしては嬉しいので、まあ、そういう下心ももちろんあるんですけど、でもだから弱ってる人ほどあまりなんか占いに頼らず、いや今日はなんかしんどそうだから、まあ、なんかあのさらっとね、まあ、なんか払いたい人がいればなんか10分で10分2000ぐらいのやってそうとか見て、でもいいけども帰ってゆっくりしなよみたいな、そっちに持っていけたらなみたいなのは、そう、元気になった人にこそ、ってか落ち込んでる人こそ占いにのめり込まないようにっていうのは気をつけてます、
ね、あ、なるほどなるほど、そうですよね。いや本当になんかいろんな、ね、ケースありますよねそういう
ありますあります。
いやでも本当にね、ちょっとその弁護士の方とかお医者さんにも似てる要素は確かに、専門家っていうね、こともありますしね。
問題は我々がこう資格試験とかなく慣れちゃうからこそ、一定のラインきちんと心の中で持っとかないと、どこまでもこう好き勝手できてしまうので、
すごい裁量があるというかね、はい、
そうですね、
そうですよね。そこのところ本当に、まあ、戒めというか、なんか日々ね心に留めておかなくてはいけないことでもありますよね、
そうですね、その一歩は多分とっても軽いけど、一回超えたら多分引き返せなくなってしまうので、
はい、本当ですね、
はい、
いやすごいなかなか聞けないお話をありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、それではここで音楽のコーナーに一度行きたいと思うんですけれども、本日はですね、鈴木翼くん、シンガーソングライター、ギター弾き語りのシンガーソングライターの方の、音楽を、お聴きいただきたいと思います。昨年の11月にですね、僕は朗読の公演をしたんですけれども、その時にも、即興でね、サポートをしてくださったとても、素敵なアーティストの方になります。それでは、鈴木翼さんでムーンをお聴きください。
しないもの探すのは困難だけど、こうして寄り添い合える今という時間が数えきれない悲しみ がいずれ僕らを襲うだろう。共に乗り切れるための喜びを。
鈴木翼さんでムーンをお送りしました。それでは CM に続きまして朗読のコーナー、そしてトークを続けていきますので、後半もどうぞお楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしておりますけれども、今回はですね、昨年の10月ぶりなんですけれども、動物たちが出てくるお話をお送りします。主人公のカモノハシのユルが、クマのミニオンを探して旅をしております。そして仲間の、レッサーパンダのシゲル、そして馬のベルカナと共に旅をしているというところで、お城にいるのではないかということで、お城でのお話が今日は展開していきます。それでは お楽しみください。お城を取り囲む川近くまで来た頃には、お日様はだいぶ穏やかな表情になっていました。レッサーパンダのシゲルは言いました。あと20分ほどで日食だ。みんな準備はいい？お城の裏にある小さな出入り口から行くよ。
あ、待ってください。はい、ウサギさんのお面です。
そう言いながら、ベルカナはシゲルの頭につけてあげました。シゲルを先頭に、ユルとベルカナが続き、お城の上の階を目指します。時折、見回りの兵士の足音が遠くの方で聞こえると、耳のいいベルカナは、すぐにみんなに知らせます。間もなくてっぺんというところに来たとき、日食が始まりました。お城の吹き抜けから見えていた青空は、だんだんと夕方の空へと変わっていきました。ユルは、
きれいだなぁ、
と思いながらも、はっとしました。
この近くに、誰かがいる。
みんな、気をつけろ。この辺に隠し扉があるはずだから。そうシゲルが言ったと同時に石の扉が動き、あっという間に三人は、その中に閉じ込められてしまったのでした。
いたたた、みんな、大丈夫かい？あ、誰かいる。
感覚の鋭いユルはすぐに気がつきました。日食で辺りが暗くなっていましたが、ここでシゲルがつけていたウサギのお面が役に立ちました。お面にライトがついていたのです。
そこにいるのは誰だ。
ライトを当てると、そこには以前のシゲルと同じように両腕を縄で縛られ、口にはテープを貼られているクマがいたのでした。そうです。そのクマは、紛れもない、探していたあのミニオンでした。はい、本日の、朗読をお届けしました。いかがでしたでしょうか。
いや、さすがですね。読み分けがすごく、なんだろうな、情景がしっかり浮かんでくる読み方っていうのと、あと内容に関しては、はい、僕結構カモノハシとかレッサーパンダ みたいな可愛い動物好きなので、
あ、
なんかいいな、なんかわちゃわちゃしてて楽しそうだなみたいな、まあ全然ね場面的には緊迫してるとこなんですけど、もうほっこりした気持ちで聞いちゃって、
嬉しいです、すごい。
特にカモノハシはさっきお話に出したこの西洋系の先生が、
はい、
あの自分は珍獣のカモノハシみたいなもんだからみたいな、
あ、そうなんですね、ちょっとねカモノハシって珍しい動物ですよね。
そうですよね、うん、あのすごくすごくネタにされる、
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。でレッサーパンダはよくこうその先生から腹黒いところが似てるよって言って、はい、
レッサーパンダってそうなんですか。
レッサーパンダってここのお腹のとこの毛が真っ黒なんですよね。
知らなかった
です。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
それ可愛い動物大好き
で、ああ、じゃあよかったです、今日この話お送りできて。
素晴らしい。じゃあミニオンどうなるんやみたいな
のね、次回を楽しみにしていただけたらと思うんですけれども、さあトークを続けていきたいんですけれども、東京ネットラジオのゲストページに、シタクさんのプロフィールですとか、リットリンクなどへのリンクが貼られていますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、そしてここでねメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
心に普段ね留めている大切な言葉ご紹介いただけたらと思うんですけれども、
はい、ズバリ、
はい、
まずい飯は食うな。
お、はい、
まあ、飯って言ったらこうね、うん、汚い言葉を使うんじゃないってこう怒られそうなんですけど、これいろんな意味がありまして、
はい、
一つはもちろん、うん、飲食店行くときは、はい、美味しいとこにだけ行けと、
あ、
いうのはあります。で、うん、それだけじゃなくてご飯ってみんなで食べるのも楽しいじゃないですか。
楽しいですよね。
一緒に食べて楽しいと思える人間関係ちゃんと作れよって意味もあります。
あ、なるほどなるほど。
し、はい、よく刑務所のご飯のことを臭い飯みたいな言うじゃないですか、
うん、
はい、だから悪いことするなよと、
うんうんうん、
そういうご飯を食べないように悪いことはするな、
はい、
でもう一個、
はい、
感覚的なものなんですけど、
はい、
よくそのお天道様が見てるみたいな言葉がありますけど、
そうですよね、
お天道様に申し訳ないことした人って多分ご飯美味しくないんですよ。
いや絶対間違いないと思います。
なんかもう心の中にわーやっちゃったなみたいな思ってる時のご飯って美味しくないわけですよ。
まず味も分かんないですね。そうですきっとね、
うん、だからそういうことをするなよと。
はい、
で全てはまあ、なんかこう誰かを幸せにとかじゃなくて、
うん、
とりあえず自分の今日食べるご飯が、
うん、
美味しくなるように少なくまずくならないようにするために悪いことはするなっていうふうにはすごい心がけていて、
いや本当毎日のことですもんね。
そうそうそう、うん、それがまあさっきのこの意識して占いをしてることにもやっぱつながるかなと、
はい、
そうお客さんの弱みにつけ込んでみたいなのはやっぱりそれで食べるご飯とか信用毀損して食べるご飯って美味しいのって思うわけですよ ね
絶対にそうじゃないですよね。
そうだからこそ、うん、美味しくご飯を食べるために、
はい、
とりあえず悪いことするなというのだけを心がけております。
めちゃくちゃ大事なことですね
ありがとうございます。
はい、この本当大切な言葉を、ね、お伝えいただいてありがとうございました。さて今後の予定、今年こんなことをやるとかなんかありますか？
そうですね、一応、イベントに声かけていただいたりもまあすることがあるので、まあ、それについては先ほど出てきたプロモーションの、ね、
はい、
中でリットリンクだったりとか、
はい、
特にまあ、X 旧 Twitter で、はい、まあ、発信することが多いのでそこチェックしていただけたらなっていうのと、
はい、
やりたいこととしては、最近、
はい、
マイクを買いまして、
お
ちょっとこう配信活動なるものっていうものにも手を出してみたいなと、
はい、
でまあ、その中ではよくあるその占いって欲しい人来てみたいなのじゃなくて、
はい、
そのゲームだったりとか歌だったりとか雑談だったりとか、あとはさっき言ってた相場みたいなのをやりながら、はい、なんかこうダラダラやってその中で、うん、なんかこうじゃあ占うかみたいな、
あ、
そんな流れのやつやれたらなみたいなものは、うん、まだ全然本当にこう、はい、予定は未定なので、うん、いつやるとかっていうのはないんですけど、
はい、
とりあえずマイクだけは、
うん、
形から入る方なので
大事ですよねまあ幅広くねそういったお話が、
うん、できたらなと
楽しみですね、
思っております。
はい、そしてインスタグラムもあるっていうのをちょっとちらっとお聞きしたんですけど、
2つ解説しておりまして、
はい、
占い仕様等の、うん、だから支度サネモリの名前の方のアカウントと、はい、あともう一個、はい、支度食堂っていう
お
僕の、食道楽アカウントが、まあ、長らくこう更新してないんですけど、
はい、
どっちかというと占い師のアカウントよりも支度食堂の方がフォローしていただきたいかなと、
うん、美味しそうなものがきっといっぱい見れるんじゃないですかね。
特に中華料理と、はい、インド料理が好きで、だカレーに関してとか、まあ、中華料理に関してみたいなものは、ネタはたくさん用意できるかなと。
ぜひぜひ皆さんチェックいただけたらと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さて本当にあっという間なんですけれども、本日お越しいただけましていかがでしたでしょうか。
いやもう本当に初めて収録というのをさせていただいているので、
はいはい、初めてと思えないと
思うんですけど、本当ですか、はい、いやもう、口から心臓飛び出るぐらいドキドキしてますけど
本当ですか。
本当です本当です。
いやでもね、いろんなことをお話しいただいて本当あっという間でしたね。
いや本当ありがとうございます。聞くのがうまいからついつい、
いやもう本当にもう前のめりになってお話いろいろお伺いさせていただきましたけど、またぜひね遊びに来ていただけたら嬉しいです。
いいんですか。
はい、また、ね、
もっと有名になって、
はい、配信のこととかもね、その後こうでしたよとかね、
はい、
楽しみにしていますので、はい、またぜひいらしてください。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストは占い師の支度実盛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、3月もあっという間ですけれども、だんだんと暖かくなってきました。気温の変化も大きくなってくる時期ですので、皆さんくれぐれもね、体調にこう気をつけていただいて、来月またご一緒するのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月。